お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからダニエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はダニエル書1章8節から21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ダニエル書1章の学びをしていますが、8節。ダニエルは王の食べるご馳走や王の飲む葡萄酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願った。ヘブル人であるダニエルたちはモーセの律法のもとにあって、その規定に従って汚れたものを食べないという決心をしました。レビ記11章の44節から47節にはこのように書かれています。私はあなた方の神、主であるからだ。あなた方は自分の身を性別し、聖なるものとなりなさい。私が聖であるから、地を這ういかなる群生するものによっても、自分自身を汚してはならない。私はあなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から導き出した主であるから。あなた方は聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。以上が、動物と鳥、また水の中をうごめくすべての生き物と、地に群生するすべての生き物についての教えであり、それで汚れたものと清いもの、食べて良い生き物と食べてはならない生き物とが区別される。特定の肉は特に食べることを禁じられており、それらは列王記の中に列挙されています。同時に、異教の偶像に捧げられた肉は、敬虔なイスラエル人たちにとって、不愉快極まるものでした。おそらく、ダニエルと他のヘブル人の子供たちは、葡萄酒を飲むことも禁じられていたナジル人だったと思います。民数記6章の3節にはこのように書かれています。葡萄酒や強い酒を断たなければならない。ブドウ酒の酢や強い酒の酢を飲んではならない。ブドウ汁を一切飲んではならない。ブドウの実の生のものも干したものも食べてはならない。この若者たちはまたイザヤの命令に従っていました。イザヤ書52章の11節にはこのように書かれています。されよされよ、そこを出よ。汚れたものに触れてはならない。その中から出て、身を清めよ。主の器を担う者たち。ところが今日の信者には、規定食の図表もメニューも与えられてはいません。パウロは第一コリント人への手紙10章の25節から27節に、次のように書いています。市場に売っている肉は、良心の問題として調べ上げることはしないで、どれでも食べなさい。地とそれに満ちているものは、主のものだからです。もしあなた方が、信仰のないものに招待されて、行きたいと思うときは、良心の問題として調べ上げることはしないで、自分の前に置かれるものは、どれでも食べなさい。そしてまた第一コリント人への手紙8章の8節では次のように述べています。しかし私たちを神に近づけるのは食物ではありません。食べなくても損にはならないし、食べても益にはなりません。しかしこのヘブル人の若者たちはモーセの律法のもとにある自分たちの立場を明確にしました。彼らは神様のためにそのようにしたのです。 ダニエル書一章の九節。神は宦官の長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられた。お分かりのようにダニエルは宦官の長のすでにお気に入りになっています。これは決して偶然ではありません。神様はエジプトの地でヨセフのために働かれたのと同じようにダニエルのためにも働いておられました。ダニエル書一章の十節。宦官の長はダニエルに言った。私はあなた方の食べ物と飲み物とを定めた王様を恐れている。もし王様があなた方の顔にあなた方と同年配の少年より元気がないのを見たなら、王様はきっと私を罰するだろう。宦官の長は彼らに食べるものを強制したくはなかったのですが、本当にジレンマに陥っています。彼はダニエルを気に入っていましたが、でも彼に何ができるというのでしょうか。ダニエル書一章の十一節から十二節。そこでダニエルは宦官の長がダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤのために任命した世話役に言った。どうか10日間、しもべたちを試してください。私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。マギー博士はこの箇所について次のように述べています。ここには野菜と書かれていますが、一部の翻訳者たちはこれは野菜であると感じていますが、私は正確にはそうではないと思います。実際彼らが食べたかったのは穀類だったのです。本当のことを言うと、ダニエルが言っているのは、私たちに豆類を食べさせてください。数日のうちに他の者たちと同じように私たちが元気であることをお見せしますということです。ダニエル書一章の十三節。そのようにして私たちの顔色と王様の食べるご馳走を食べている少年たちの顔色とを見比べて、あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください。言い換えれば、私たちを試してください。数日間私たちにこの食事法で食べさせてください。そうして私たちが他の者たちと同じように良い状態であるかどうかを試してみてください。というわけです。神様はこの世話役にダニエルに対する好意をお与えになり、彼はそのような条件でダニエルの提案をテストしてみます。聖書には、バビロン式の食事を拒否するというダニエルの決心は、彼が心に定めたことであったと書かれています。クリスチャンの生き方とこの世からの分離を、食べることと振る舞いに関係するいくつかの小さな決まりで片付けてしまおうとする問題について、ちょっとコメントしたいと思います。この領域では、いつでも独断的になり、実際には議論の余地があり、疑問の残るいくつかのことを禁じる傾向があります。ある時私は自分がクリスチャンになって間もなくスモールグループに加わったご婦人から手紙をもらいました。そのグループでは人々が彼女にできることとできないことがあると教えました。私に書いてきた手紙の中で彼女は次のように言いました。私はこのすべての決まりに従ったのですが、それでもまだ惨めなのです。教会の歴史の中で人々がすることとしないこと、あるいはしてよいこととしてはいけないことのシステムを作り上げた時があることを見ることができます。このようなシステムは実際最初は良かったのです。例えばローマ帝国時代に始まった修道院は実際にその時代の法統さに対する抵抗でした。 でも間もなく修道院の外よりも中の方が悪い状態になってしまいました。キリストがパリサイ人たちに言われたことを思い出してください。ルカ11章の39節。なるほど、あなた方パリサイ人は、杯や大皿の外側は清めるが、その内側は強奪と邪悪とでいっぱいです。言い換えれば、あなた方は杯の外側はきれいにするが、内側は汚いのです。ちょうど白く塗った墓のようです。しかし今日では、テトス3章5節にあるように、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。ですから聖なる生活をするためには、私たちはまず最初に神様からの新しい命を受けなければなりません。言い換えれば、天から生まれなければならないのですと、マギー博士は述べています。ダニエル書1章の8節。ダニエルは心に定めました。すべてはダニエルの心の中から始まりました。彼は決して優柔不断ではありませんでした。彼には確信があり、彼の信念は心の中から出てきたのです。私たちの経験もそうでなければなりません。私たちは住んでいるこの世界の捕囚です。主イエスは、私たちはこの世にいるけれども、この世のものではないのだと言われました。そしてマタイ6章の24節で主は、あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできませんと言われたのです。でも私たちは、人揃いの決まりに従うことだけによって神様に仕えることはできません。私たちの心の中に明確な確信と目的がなければならないのです。イエス様は心の中から人生の問題が生じると言われました。私たちが自分の体の中に何を入れるかは一番重要なことではありません。ダニエルは神様がご自分の民であるイスラエルにお与えになった戒めに従おうと心に定めました。これが彼の証にならなければなりませんでした。ダニエル書1章の14節。世話役は彼らのこの申し出を聞き入れて10日間彼らを試してみた。宦官の長はダニエルの提案に従うことにはあまり乗り気ではありませんでした。なぜなら彼はバビロン文化の中で育てられ、自分たちの食事の仕方が天才を作り出すのだと信じていたからです。でも彼はダニエルを気に入っていました。そして彼らに試してみるための10日間を与えたのです。15節。10日の終わりになると、彼らの顔色は、王の食べるご馳走を食べているどの少年よりもよく、体も肥えていた。ダニエルの食事法は、彼らのためにうまく働きました。このことは私たちに何かを教えています。神様は、ご自分のために、周りの諸国の民とは違うことを望んでおられました。でも神様は彼らに他の人々とは違うようになるために特別な食事法をお与えになったのではありません。健康の要因も関係していたのです。もし私たちがレビ記に書かれている食事法に従うなら、私たちはもっと健康になるのではないでしょうか。でも基本的に私たちは何でも自分の欲しいものを食べることができます。なぜなら私たちは律法のもとにはないからです。ダニエル書1章の16節から17節。そこで世話役は 彼らの食べるはずだったごちそうと飲むはずだったブドウ酒とを取りやめて、彼らに野菜を与えることにした。神はこの四人の少年に知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を与えられた。ダニエルはすべての幻と夢とを解くことができた。ちょうど神様がソロモンを祝福されたように、神様は外国の宮廷にいるこのヘブル人の子供たちを祝福しておられます。ダニエルはついには二つの大きな世界帝国の首相になるのです。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。ダニエルはすべての幻と夢とを解くことができたと書かれていますが、ダニエルはまだ啓示の時、つまり神様が夢や幻を使われた時代に生きていました。今は神様が夢の中であなたに語られたとは言わないでください。なぜなら私はあなたに逆らわなければならないからです。私は神様は今はそのような方法で語られてはいないと思います。神様は今日ご自分の御言葉の中で語っておられるのです。とても多くの人々にとって御言葉のことを夢に見る方が学ぶよりも簡単です。私は以前に聖書学校で試験の前の夜にとても信心深く祈る学生たちを知っていました。彼らはあまり勉強はしませんでしたが、すべてのことについてとても信心深げでした。一人の学生は私に試験の前の晩に自分の枕の下に聖書を入れて寝たと話してくれました。私は彼に尋ねました。枕元を通してイスラエルやユダの王たちの名前が自分の脳みそに入ってくるって君は本当に信じているのかい？聖霊は怠惰な人のための助けや支えではありません。神様の御言葉は勉強しなければならないのです。今日神様は書き記されたご自分の御言葉を通して私たちに語られます。でも神様はダニエルには耳に聞こえるように語られています。なぜなら彼は今聖書の中の書の一つを書いているからです。批判家たちが何と言おうとこの書はダニエルが書いたものなのです。決して300年から400年後に書かれたものではありません。18節。彼らを召し入れるために王が命じておいた日数の終わりになって、宦官の長は彼らをネブカデネザルの前に連れてきた。ネブカデネザルは彼らに与えられた訓練が適切なものであったかどうかを見るために、訓練を見てみます。ネブカデネザルは彼らに多くの食物を与え、彼らをテストし、そして最終的に彼らを立派な地位につけたのです。彼はこのすべてを好意的な方法で行いました。これが彼の哲学であり、友人を作り、人々に影響を与える彼のやり方でした。19節。王が彼らと話してみると、皆のうちで誰もダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤに並ぶものはなかった。そこで彼らは王に仕えることになった。ネブカデネザルはこの4人の若者たちと話をし、彼らが天才であることを発見しました。そこでネブカデネザルは彼らに自分の王国の中で良い地位を与えたのです。20節。王が彼らに尋ねてみると、知恵と悟りのあらゆる面で彼らは国中のどんな呪法師、呪文師よりも10倍も勝っているということが分かった。ダニエルはみんなの頭になりました。21節。ダニエルはクロス王の元年までそこにいた。一節とこの節を合わせるとダニエルの寿命が分かります。ダニエルはおよそ17歳でバビロンにやってきて、およそ90歳の時に亡くなりました。彼は捕囚の70年間全体を経験しました。彼は生涯イスラエルに戻ることはありませんでした。明らかに人々がバビロンを去る前に死んだようです。 ただ実際にはそのことについての記録は残っていません。さて、ダニエル書2章の学びに入りますが、私たちは予言に関する限り、神様の御言葉の偉大な部分の一つに来ています。様々な金属でできた像が2章、4匹の獣たちが7章、そして9章にあるダニエルの70章は、聖書的な予言のバックボーンとあばら骨です。旧約聖書のこれらの箇所なしには、予言の骨格を得ることは決してできません。主イエスがオリーブ山の説教で語られたすべてのことは、ダニエル書に基づいています。弟子たちは主に次のように尋ねました。マタイ24章の3節。お話しください。いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。主は次のようにお答えになりました。マタイ24章の15節。それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの、荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば。だとすればこの章は神様の御言葉の中でとても重要な章なのです。至るところで人々は質問しています。この世は結果的にどうなるのだろう。今日物事はどのようにうまくいくのだろう。どこにでも危機があるではないか。異邦人の時は終わろうとしています。異邦人たちはこの世をあまりうまく動かしてはきませんでした。異邦人の時の始まりはずっと昔のダニエル書の中に見ることができます。そして私たちはその終わりを間近に見るところに来ているのかもしれません。でもイエス・キリストの教会は異邦人の時が満ちる前にこの地上を去ります。そして教会が去る時、キリストが統治されるために地上に戻って来られます。この予言的な章は全ての予言を理解するための基礎です。だからこそ聖書のほんのちょっとした説を知っているだけで、それらを解釈することができると思うのは危険なことなのだと主張し続けているのです。そのようにしてカルトが始まります。彼らは聖書の特定の説しか使いません。彼らは人間が生まれたままの心を満足させる教理を必要としていることを知っており、生まれたままの心に訴えかけるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はダニエルの決心というテーマで、ダニエル書1章8節から21節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。